サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役社長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてここからは鎌田記者にも加わってもらいます。お願いいたします。
山本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨日ですね、はい、サンワテクノスからも決算が発表されました。はい、4、6月期第一四半期の決算内容、はい、どういう状況になったのか教えてください。
一言で言うと増収減益ということで、利益の方が非常に厳しかった状況で、推移いたしました。
はい、売上は増えて、利益は減ったという状況ですけれども、はい、数字を申し上げますと売上高が、1年前と比べると 9% 増加の254億円、はい、そして営業利益は 12% 減りまして3億6600万円というような数字になりました。はい、9% 売上が増えるというような状況の中で、営業利益が 12% 減る、これはどういう理由からなんですか。
まあ、これは引き算をすれば、いわゆる販売管理費というのが、増加をしたというのが、ございます。
はい、実は3ヶ月ぐらい前の前期の決算の発表の時に、はい、社長、今年度売上高が全体で、通期で 7% 増える計画をしているのに営業利益はほぼ横ばいである。
そうですね、
社長慎重すぎませんか費用を多く見積もりすぎてませんかと私の方で3ヶ月前に質問したと思いますけれども、はい、予定通りやっぱり経費は増えてるという
そうですね、まあ、一つは、人件費が上がってるということで、毎年毎年、50名の新卒を採用しております。それと今年は昇給率ということで、平均で 3% の昇給というようなことがございまして、いわゆる人件費がですね、高騰しているというのが一つの要因になっております。
昇給率 3% ですか。
はい、
やっぱりこうアベノミクス効果っていうんでしょうかね、
そういったものが、まあ、そういうそのムードがですね、賃上げというようなところがございますので、世間一般的には、上げていこうというところがございます。
社長はでもどうですか、一般の中小企業の社長ですとかだと、給料上げるのって本当は大変なんだよなというふうな気持ちになる方はいるかと思いますが、やはりサンワテクノスぐらいの上場企業になるとこの方が当社にとっては先行きはいいのかなというような、それ実感されてますかね。
そうですね、まあ短期間でいうと非常に厳しいなというところがあるんですけれど、いわゆる長期間、中長期で見た場合にはですね、当社はやっぱり人材育成というか、人材が宝だもんですから、やはりそういったところに、投資というのをですね、はい、継続していくのがやはり重要なポイントだと思っております。
はい、さてそれでですね、その今日はサンワテクノスの海外展開などについて教えていただく、そして今の事業の状況などについて教えていただくというようなことが今日のポイントになっているんですけれども、はい、海外展開そして事業について教えていただくというようなことになると、今マーケットの注目点は、はい、中国の状況、はい、中国のお仕事の状況です。はい、まずもってその国際展開においてサンワテクノスの海外展開の割合、そして中国の比率、これって結構大きいんですか。は
い、大きいですね。で、今回の第一クォーターで見ますと、海外の比率がですね、34% ぐらいだって過去最高ですね。
売上高全体の 34%、 3分の1はじゃあ海外で考えるってことなんですか。
はい、で、したがって海外の方が伸びておりますね。で、その中で、まあ、中国は、比率的に言いますと、香港、深圳まで入れますと 75% ぐらいが、海外の売上の比率でございまして、はい、その中でまた一番大きいグループが上海グループなんですけれど、でこの上海グループっていうのはずっと今までですね、過去こう売買的な形で伸びてきまして、安川さんのサーボモーターもですね、一時期は在庫を持ってたら飛ぶように売れるという時代が、ございましたが、まあ、昨今ではそういうような状況ではないと、
はい、
ただまあ 当社においては、上海もですね、まだ横ばいから多少プラスの売り上げで、推移しておりまして、はい、まあ、これからいろいろそのビジネスモデルが少しずつ変わっていくんじゃないかなと、まあ、いうようなところを今着目しております、
はい。そうしますと整理させていただくと、海外の売上比率が大体3分の1というふうに、
はい、
3分の1の中の4分の3ぐらいが中国とすると、社長、3分の1かける4分の3だと、分母の3と分子の3がなくなって4分の1が中国になるというような、はい、そんな捉え方してもらうわけです、
はい、そうですね。
で、中国の今の状況、はい、今日の株価の動向など見ますとね、はい、その中国関連のお仕事が減るんじゃないかと思われる企業の株価が下がるというような、はい、そういう状況になってるわけですけれども、はい、実際の仕事は今どんな状況になってるんですか。
当社の場合は先ほど申し上げたように、まだまだその極めて、減ってるという状況ではなくてですね、はい、内訳を見ますとですね、日系企業さんへ部品販売っていうのが約4割あります。
あ、
それから中国の機械メーカーさんに安川電機さんの製品を販売するっていうのが約4割、それから2割ぐらいがいわゆるアルミの加工品だとか、中国で作っている部材を、ワールドワイドで販売しているという内訳なんですが、一番厳しいのが安川電機さんの製品を中国のローカルの企業さんに、販売するのがちょっと慎重的にですね、伸びが悪くなった。
いや、そうするとお客さんが、いわゆる売り上げ先のお客さんがローカル企業の場合、その需要が鈍ってるということ
ですか。そうです。お金がないと物が買えません。従いまして、お客さんで調子のいいお客さんと、いわゆる お金を貸していただけなくなって、急に部品が買えないというか、モーターが買えないお客さんが出てきましたですね、
はい、中国だともう何度も金融緩和を今やって、はい、何とかお金を回らせようというようなことを金融当局でやってるようにも見えるんですけれども、まだお金は回ってない、
回ってないお客さんがございますね。
ああ、そうなんですか、
はい、
で、その動きがこの 4,6 月期の間、この3ヶ月の間、変化ってものは感じられましたか。
当社のお客さんの中でもやはり数字が昨年に比べて激減しているお客さんもございますし、まあ、安定的に伸びているお客さんもございます、ですからそこの要するに、まあ、色分けが少しずつ出てきているんで、まあ、我々のお客さんの先の業界、先の市場はどこなんだっていうところをよく見ていかないと、こう瞬間的に伸びてもその会社さんの力が弱いところが長続きしませんですね、
中国ですと、まあ、例えばスマホの市場、はい、これちょっと今警戒されてます、はい、それから自動車の市場などもあります、
はい、
その業界別に見てはどうですか。
スマート関連についてはですね、いい時と悪い時っていうか、そういう要するに今、設備が過剰的なところがあるような形で、少し苦しんでるところもあるように聞いております。
あ、なるほど。
ただ自動車については総じて、まだ堅調で、安川さんのロボット関係についてもですね、中国の生産は落ちてません。逆に、まあ、増えてるというふうに伺っております。
あ、そうなんですか、
はい、
そうするとその製品によって、まあ、例えばスマホあたりはなんか一部製品の在庫が結構あるんじゃないかっていうようなことなんかも言われてますけれども、その製品によって需要動向なども違うという状況ですか、はい、でそういう状況の中で、はい、三和テクノスの株主や三和テクノスに投資を考えている方にとってみると、三和テクノスはこれからどういう対応をして、今年度、業績を上げていくかということに興味があると思うんですが、はい、これはいかがでしょうか。
一つはですね、国内で言いますと、成長市場の分野のお客さんの新規開拓をですね、継続して、進めてまいります、例えば、環境エネルギーの関係で今太陽光発電っていうところがかなり、ちょっと激減してる部分があるんですけれど、まあ、長い目で見たらこういった市場はまだまだ、伸ばしていかなきゃいかん部分でしょうし、
はい、
あとは医療分野ですね、こういったところに今、着目して、しております、
はい、
それから海外はですね、従来は電子部品、部品の販売が主だったところに、いわゆる当社の電気部門ですね、先ほど言ったスマートフォンを、作る製造装置だとか、うん、半導体を作る製造装置だとか、そういったところの、電気品をですね、 中国だとかそういう新興国でも販売を進めていく、うん、それから自動化のロボットですね、これは機械部門、したがって当社は海外では電子部門の販売もこれからやっていきますけれど、徐々に電気部門のビジネス、機械部門のビジネスを、海外で、拡大をしていきたいと、はい、まあ、このように考えております。
これから先まだ9ヶ月決算が残っているわけですけれども、はい、中国の需要が例えば一般の週刊誌で言われるようなクライシスというような状況になって業績が急激に落ち込むというようなことまでは考えなくても大丈夫なんですか。
当社のお客さんに関してはですね、いわゆるコンシューマーのお客さんのところは直接はありませんの、
消費者向け
のところ、スマートフォンそのものに乗る部品を販売しているということでいうことじゃなくて、いわゆるそれを作る設備のところでございますので、急激な伸び、急激なダウンというのはですね、極めて、少ないと見ております、
はい、あと社長にぜひこれ聞きたかったんですけれども、はい、工作機械工業会というのが日本にございまして、はい、工作機械の毎月の需要動向や、はい、受注動向を発表しているところなんですが、はい、今6月が内需が 40% 増えて受注が600億円になりました、はい、で外需は 11% 減って750億円になりました、はい、で内需がすごい大幅に増えていて外需が減っている、まさに中国の状況が今減ってるわけですけど、これで僕思ったんですけど、内需が増えた方が今のような状況の方が今の元々の販売チャンネルを活用できるんだから利益が実は大きく出るんじゃないかっていうふうな考え方を持ったんですけれども、それはちょっと甘すぎますかね。
いや、まあ単純にはいかないとは思いますけれど、ただ内需が増えるっていうことは大いに結構なことで、日本のものづくりっていうのが、まだこうしっかりしていくっていうことですから、極めて、ウェルカムの世界だと思います、
はい、どうですか杉村さん、この一連の今までのこの今日の株式市場の動向などと合わせて今日の中国の製造現場の状況などについて山本社長が話をしていただいたんですけれども、どんなふうに、
私はね、まあ、明日ちょうど金沢とか福井をちょっと2日間訪ねて、まあ、工作機械の会社を18社ほど行くんですよ、まあ、毎年もう20年行ってるんです、定点観測で、7月の第3か第4の木曜金曜で行くんですけど、まあ、ゆっくり調べていきますけれども、輸出が落ちてるっていうのはですね、実は今生産現場がもう人が足りないんですよ。団塊世代のリタイアもあってですね、でしかもその生産がもう、なんせ工場長さんなんかに聞くと、去年の話ですけど、何が一番問題ですか、納期遅れ、もう納期遅れが大変なんだと、こういう状況で、なんか言われてるほど悪くはないっていうのが一つあります。それから中国について一言言いますとね、私は新聞報道っていうのは中国全部スマホ作ってんのかと、ね、スマホがこけたらみんなこけた、ね、で信用取引なんかで株価が暴落したら全員貧乏になったんじゃないか、だけど信用取引やってるのはよくそのアーバンミドル層って言われる一番消費を支えてる金持ち層の 7% しか信用口座持ってないんですよ。で中国人がじゃあインバウンドでもう外国人観光客は来ないんじゃないか、中国人でパスポートを持ってるのは全体の 3% しかいない。
そうなんですね。
だから結局それでもう外国人観光客、中国人は来ないぜ。だって 97% の人はパスポートがないんだから、ね、だから落ちようないじゃないですか。信用取引なんかだって710万口座しかないの、
はい、
全体で、はい、だからその要するに報道がですね、全部株式市場が暴落したら全員もう貧乏になった、ね、スマホが落っこったらみんなもうどうにもならない、そんなことないですよ。中国だって今収入どんどん増えて、
そうですね、
ね、それでもう汚い仕事とか危険な仕事はみんなやらないんだ、機械化するしかないんだ、人手不足なんだ、賃金どんどん上がってる。俺が経営者だったらもうロボット導入しますよ、もう人はいらないって、で文句ばっかり言うんだもん、それで一人っ子だから甘やかしてる。
実際のマーケットの動きと比べて山本社長の話を聞いて、いやもう
先生のおっしゃる通りですね、
安心しまして、
ロボットに関してはやっぱり非常に商談が多いですよ、
はい、
ただまあ問題はその使い方をいかに、
ね、
理解していただくっていうのがこれから我々のお仕事の一つですけれども、
はいはい、で今その海外の売上高が今海外市場を最後に、これからの進め方ということと合わせて聞きたいんですけど、海外の売上高がもう3割分の1になってるという状況の中で、はい、今日毎年50人新入社員来られると言いましたよね、
はいはい、
それとはいずれの かの年に海外に行くこともあり得るわけですね、その50人の方
が。そうですね、前にお話したかもわかりませんけど、450人ぐらい中の170人ぐらいが海外にやっぱりいずれは行きたいとか、あの手を挙げる社員が多いですね。
はい、でただ全員が全員外国語ペラペラですとかね、自分で生活できるとかそんなことに そういう方だけでもないと思うん
です。ないです。ですから、まあ、当社にそのいわゆる TOEIC 何点で、入ってくる、すぐじゃあ行きたいって言っても仕事を覚えてもらわないといけませんし、逆にこれからはですね、仕事を知ってても、今度ロサンゼルスに出すんですけれど、やはり今度は米人と話がやっぱりしないといけない、ある程度の会話はやっぱり英語でできないとこれからまずいんじゃないかということで、今研修をですね、これからあの制度をどんどん進めていきたいと思ってます、
はい、ああそうですか。じゃあこれから先サンワテクノスの門を叩くというような方々は、海外勤務などについて、不安を待ってるか持ってる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
あの全然 OK です。
あのどうぞ来てくださいというような状況になるんですね。最後にそうだ社長、あの大きい市場で中国にを中心に今日伺ったんですが、はい、アメリカについて先ほど杉村先生から利上げの話なんかもありましたけど、はい、アメリカの市場についてはこれからどんなふうに捉えるつもりですか。
そうですね、アメリカは今シカゴとグリーンあのビルにあるんですけれど、今度は9月か10月ぐらいになるかと思いますけど、ロサンゼルスの方でやっぱり仕事がありまして、それとあとメキシコですね、前からお話してる、まあ、あのおかげさんで、アメリカではですねエンジニアリングビジネスというのがかなり、増えてきてますので、当社の技術人をこれから派遣を少しずつ増やしていきたいとこう考えております。
わかりました、はい、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。山本社長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点アジア、アメリカ、ヨーロッパ9カ国22拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンワテクノスにご注目ください。